先週の日曜日は、金沢独立キリスト教会、ごめんなさい、岡田浩先生が牧会してらっしゃる教会に、妻と共に招きいただきまして、本当に素晴らしい経験をさせていただきました。土曜日の朝早く、裏を立ったんですけれども、お昼少し過ぎぐらいでしょうか、金沢駅に降り立ちまして、本当に観光客がいっぱいおられたんですけれども、岡田先生が迎えに来てくださって、教会の、なんていうの、納骨チャペル、教会堂がここにあると、その斜め向かいぐらいの土地に、納骨堂と、そこに駐車場がありました。そこの、小さな集会所で、近隣の、富山から来られていた先生もおられましたけれども、7、8人の先生方が、と一緒に、お弁当をいただいて、そして牧会について、いろいろとご質問いただき、それぞれの先生方が一生懸命なさっているんですけれども、さまざまな、疑問やまた悩みなどをお持ちでしたので、それに、お交わりの中でお分かちさせていただく機会がありました。また日曜日は、朝の礼拝とまた夕方の礼拝で、御言葉のご奉仕をさせていただきました。朝の礼拝の後に、信徒の方々の交わり会があって、お食事はしなかったんですけれども、妻が、短い証しをしてする機会が与えられました。皆さんの祈りに支えられて、無事に奉仕をしして、帰りはちょっと富山の方に寄ったんですが、それから無事に帰ってまいりました。昨日はか石山勝夫さんのご葬儀ということで、本当にある意味ではとても忙しい一週間を過ごしたことになります。さて、このルツキについて、何回か続けて学んでおりますけれども、このルツキというのは今から3100年前後ですね、前の出来事であります。復習も兼ねて短く、このルツキの今までのところのストーリーをお話ししたいと思います。イエス様が、ダビデ王もそこで生まれたんですが、イエス様がこの時から1100年後に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったことは皆さんよくご存知だと思います。クリスマスの時にベツレヘムで、本当にクリスマスの時にお生まれになったかどうかわからないんですけれども、そのベツレヘムでイエス様が旅先で、諸女マリアからお生まれになったということは皆さんご存知だと思います。このルツキはそのイエス様のご先祖様である、ダビデ王、そしてそのダビデの、曽祖父、ひいおじいさん、ひいおばあさんがどのようにして出会って、おじいさんを産んだかという、ご先祖様の物語であります。実際起こった出来事ですけれども、非常に興味深い、たった4章しかないんですけれども、とても、短編小説としても素晴らしい小説になるんじゃないかな。これは本当にあった出来事を、ダビデがのご先祖がどのように子孫を産んでいったかということが この書いてあるところであります。心理学者でもうお亡くなりになりましたけれども、河合駿先生という方がおられます。そこに村上春樹という小説家が訪ねていって、対談をしたものが、文庫本になっておりますが、その中で河合先生がおっしゃったのは、物語は人を癒す、物語は人を癒すということをこうおっしゃっていました。確かにそうだなと私も思います。今私たちはナオミとルツ、そしてボアズの物語を学んでいるわけですけれども、それは彼らの人生を学ぶだけではなくて、そこに働かれた神様、主なる神様の物語でもあるというふうに思うんです。そしてこの神の言葉は今も生きて働く神の言葉ですから、それを聞いている、それを今学んでいる私たち一人一人の人生の物語にも、通用するというか、つながっているのではないかなと思います。皆さんも、この、聖書、このルツ記を学ぶ中で、本当に神様がこのルツやナオミやボアズに働かれたように、私たちの人生にも働いてくださって、一見どうしてこんなことが起こるんだろう、どうして想定外のことが起こるんだろう、どうしてこのような悲しい出来事が起こってしまうんだろうと、ある意味でつながっていないように見えるバラバラに起こった出来事が、実は神様にあって一つのストーリー、物語としてつながっていくということをですね、このルツ記を学びながら私たちの人生を振り返ってみたいというふうに思うんです。ルツ記の主人公の一人であるナオミさんは、夫のエリメレクとともに、ベツレヘムで過ごしていたんですけれども、しかしそこで大飢饉がやってきて、この一家は二人の息子とともに、対岸のモアブの地に移住していくわけであります。でそこで約10年間過ごすんですけれども、引っ越してから間もなく夫のエリメレクは死にます。そして、息子たちマフロンとキリオンも成長して、やがてそれぞれオルパとルツというそれぞれのお嫁さんをもらって、結婚生活を始めるわけです。しかし子供を残さずに、この息子たちも死んでいきます。ですからナオミというこの一人の女性は夫に先立たれ、二人の息子たちにまで先立たれて、非常にこう悲しい出来事の中で傷ついているわけであります。ところがこの故郷のベツレヘムの方に神様がもう一度パンをくださった、ベツレヘムというのはベイトレヘムで、パンの家という意味である穀倉地帯であります。そこでまた収穫が行われるようになったということを聞いて、このナオミさんは二人の嫁オルパとルツと一緒にこの故郷に帰ろうとするわけです。しかし途中でこの二人のお嫁さんたちはモアブ人でしたから、見ず知らずの地に行っても本当にこの嫁たちにとって幸せなんだろうかということを考えて、そしてお二人の嫁に、あなた方は帰りなさい、自分の実家に帰って再婚して新しい夫のもとで平安に暮らしなさいと、進めるわけです。しかし二人の嫁は涙を流して、お母様と一緒にあなたの故郷に参りますと、すがりつくわけですね。しかしそれに対してナオミさんは、あなた方は私と一緒に行っても何もいいことはないよ、希望はないよ、 再婚の望みなんか考えられないよ。そういうふうに説得をして、オルパというお嫁さんは、自分の実家に帰るわけですけれども、ルツさんはですね、このナオミさんを愛して、私はあなたと一緒に行きます、私を帰れなどと言わないでくださいというふうに、しっかりとしがみついて、そしてこのように言います。これは一章の16節ですが、ルツは言った、お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。どうしてこんな不幸なことが続くような、家庭で、このナオミさんが信じている神様をルツさんは信じるようになったのか、本当に不思議に思いますけれども、彼女の信仰は本物でありました。そしてこの2人は一緒にベツレヘムの地に歩いて帰っていくわけです。ナオミはどんな姿をしていたんでしょうか、どんな顔をしていたんでしょうか、どんな心で帰っていったんでしょうか。親戚に合わす顔はない、昔の友達は何と言うだろうかということで、帰っていったところ、このベツレヘムの町は2人のことで、ナオミとルツのことで大騒ぎになったわけですね。そして、ナオミじゃないの、あなたナオミよね、きっと、10年も経っているので、それなりに年齢を重ねていたとともに、打ち続く悲劇のために彼女はおそらくやつれていたんではないかなと思うんです。しかしナオミはその女性たちに言います。私をナオミ、快い、心地よいなどという、そういう名前の意味ですけれども、呼ばないでください、私をマラ、苦いという意味の言葉ですが、マラと呼んでください。全能の神が私をつらい目に遭わせたんですから。私は満たされてモアブの地に行ったけれども、素手で空っぽで帰ってきましたというわけですね。実はルツさんがついていたんですけれども、そういうわけで、彼らは2人はベツレヘムに再び住みは、ナオミさんは住み始めます。そして2章に至ると、ルツは毎日の糧を稼がなければならないわけですから、でも異邦人であり、何のつてもなく、何の資格もなく、一人の女性、一人のこのやもめであるこのルツは、ナオミに言うんです。お母様、お願いです、私を畑に行って落ち穂拾いをさせてください。落ち穂拾いというのは、その当時でも最も貧しい人たちが、最も権利のない人たちが、何とか生きていくために、するいわば一番低いお仕事であったわけです。ルツはたまたま図らずも、この一族の有力者であったボアズの畑に、あそこがいいんじゃないかと思って行ったわけですね。計画したわけではなかったんです。図らずも行ったんです。たまたまその畑に行きました。ちょうどその時に、ボアズは町からやってきて、いつも見慣れない女性が働いているのを見て、あの娘はどこの娘だと聞くんですね。あれはナオミが一緒にモアブから帰ってきたモアブの女です。で、ボアズはわざわざこのルツのところに行って声をかけます。そして優しく語りかけ、遠慮しないで働きなさい、あなたが あなたの夫が死んでからどんなにあなたの姑によくしてきたかということは詳しく聞いています。ということで、この、ルツのことをこう非常に評価し、また特権を与えるわけですね。で、そういうところまで来て、2章の14節でこういう時があります。食事の時、ボアズはルツに言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。この畑の持ち主であるボアズさんが、今日来たばっかりのその異邦人であるルツをですね、食卓に招いたわけです。主人の食卓に招かれたわけですね。これはそれだけでも考えられない、祝福でありました。そしてボアズは、パンをこのルツにあげて、そしてこのパンを食べなさい、あなたのパン切れを酢に浸しなさいと言っています。この酢というのは、仲介書等によりますと、ブドウ酒を作った時に副産物としてできる、ちょっと酸っぱいもので、でも味良い味がするものらしいんですね。で、この酢というのは新約聖書でイエス様が十字架にかかるときに人々がイエス様に酢を飲ませようとしますね。その酢と同じのものだと言われています。なぜかというと、味を良くする、パンの味を良くするためと、硬いパンを柔らかくするためにこの酢に浸すということですね。で、またこのボアズさんはこのルツのために煎麦、これは小麦を柔らかいうちに小麦をこう鉄板などで、あるいは鍋で煎って、そしてそれを食べる、それをパンの代わりにするということがあったようです。で、それをルツは十分に食べて、そして余りを残しておいた。で、彼女がお昼ご飯を終わって、ルツがまた落ち穂拾いに行くわけですけれども、その時にこのボアズは言います。彼女には束の間でも落ち穂を拾い集めさせなさい。落ち穂というのは、その麦を買ったその束から落ちたものですね。ですから、束の間まで行って落ち穂を拾うことは禁じられていたわけですよ。たまたまそこら辺にこう束と関係ないところで落ちていた落ち穂を拾うというのが普通だったわけですね。しかしボアズは、束の間でも拾い集めさせなさいと。それどころか、このわざと落ち穂をこの落として、この束から抜いて、そして彼女に拾い集めさせなさいと言ったわけです。で、こうしてルツは朝から夕方までほとんど休むこともなく働き続け、落ち穂を拾い続けたわけです。で、結果として17節の最後にありますように、大麦の借り入れだったんですけれども、1エパ、これは下の注によると23リットル、ある仲介書では36リットルというふうに言っております。かなり36リットル、だとすれば一升瓶で20本分ですからね。かなりずっしりとこう重かったと思うんです。しかしルツさんはそれを 誇り喜びとして、こんなにたくさんの収穫が与えられたというので、町すなわち自分たちが住んでいるナオミとルツの家に帰っていくわけです。そしてその集めた大麦のを見せて、また先に十分食べておい食べた上で残しておいたもの、すなわち入り麦を取り出して、その全部食べないで残しておいたものをお姑さんに渡したわけですね。舅は、ナオミはルツに言いました。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか、どこで働いたのですか、あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますようにと言います。というのは、普通のこう、ルツは初心者ですから、しかも異邦人、モアブ人ですから、そのルツが大収穫をこう背負ってですね、それで帰ってきたわけです。でびっくりしたわけです。ナオミさんは、どこであなたこんなにたくさんの落ち穂を拾えたの。普通はその半分ぐらいだったのかもしれません。それで、あなたに目を留めてこの落ち穂拾いをさせてくださった方に神様の祝福がありますようにと言います。そして彼女は姑に、すなわちルツは姑に、誰のところで働いてきたかを告げました。今日私はボアズという名の人のところで働きました。今日私はボアズという人のところで、名の人のところで働きました。神様を信じているけれども、神様の愛は信じきれない。夫に先立たれ、二人の息子たちにも先立たれ、空っぽの手で帰ってきた。私はナオミではなくてマラだ。マラと呼んでちょうだい。とこう本当に捨て鉢になって言っていたこのナオミにですね、の心にこう信仰の光がもう一度こう差し込んでくるわけであります。一つは大収穫があったとともに、ボアズの名前がここで出てきたわけです。ボアズは親戚です。ですからこのように言いました。ナオミは嫁ルツに言いました。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ここで生きている者というのはもちろんナオミでありルツであります。で死んだ者というのは自分の夫エリメレクであり、その息子たちマフロンとキルヨンであります。このように神様は、一見こう悲劇と思われるような出来事の中にも御恵みを惜しまない、そういうお方なんだということをナオミさんはここで実感して、その主がその方、すなわちボアズさんを祝福されますようにと祈りを込めて言うわけです。ナオミはまたもう一つのことを言います。その方は私たちの近親のもの、すなわち近い親類のもので、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。 このルツ記のテーマは、もちろんお嫁さんがお姑さんに忠実に仕えたっていうことも一つのテーマですけれども、そのことだけではなくて、やがてイエス・キリストがお生まれになるそのダビデの家系について、ダビデ王の家系について説明しているのがこのルツ記の一つのテーマなんです。でもう一つのテーマはこの買い戻しという、ヘブル語ではゴエールっていう言葉ですけれども、これは買い戻すという意味です。でこれはレビ記、旧約聖書の3番目の書物でありますレビ記などに書いてありますように、貧しい人が自分の持っていた畑を売らざるを得ない、お金がない、あるいは畑もなければ自分自身も奴隷としてこの自分の身を売らなければならない、そういう人たちがをその親戚の中で、経済的に余裕のある人、その人たちのその畑を売ったり自分自身を売ったりする、悲しい状態にあるこの自分の親戚をお金を出してこう畑を買い戻す、あるいはその自分の身を売った人のその身をこうもう一度買い戻すということを意味しているわけです。これは神学的な言葉で言えば、アガナイ、リデンプションという英語ですけれども、それに通じる言葉であります。つまり私たちもまた神様によって創造された、神様によって神の形に作られた私たちも、罪を犯し、悪魔の誘惑にあって罪を犯し、そして神の子供であるところの特権をこう奪われてしまった、捨ててしまった。また神様の祝福をこの見失ってしまった。そういう私たちに対して、神様が先ほどの牧会祈祷の中にもありましたように、イエス・キリスト、神の御子がこのように人としてこうベツレヘムにお生まれになったわけですね。ダビデの、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と、マタイの福音書1章にあるように、そしてイエス様が罪ないお方であるのにもかかわらず、十字架にかかって私の罪、私たちの罪を身代わりに負って、そこで命を捨ててくださった。そして死んで葬られ3日目によみがえって、これを十字架と復活の福音の家に、私たちはあがなわれた、買い戻されたものなんです。放蕩息子放蕩娘のように、この神の家から飛び出して、神の子であることを忘れて、まさに悪魔の言いなりになっていた私たちを、イエス様が十字架の血潮によって、また復活によって私たちをあがなってくださった、買い取って買い戻してくれた、そして神の子供とし、神の家族の一人としてくださったっていう、そこにこの買い戻しっていうこの言葉は通じていくわけです。でこのバーズさんは買い戻しの権利のある親戚の一人ですと、これを読んでいくと分かりますように、エリメルクの畑だけではなく、そのエリメルクの息子であったマフロンの嫁であったこのルスさんも含めて買い戻すわけですね。そしてこのボアズとルツは結婚するわけです。そしてそのひ孫がダビデ王ということになります。でそのダビデから、ダビデの子孫からの系図からのイエス・キリストが誕生してくるわけです。そういうふうにこの聖書はずっとつながっているということですね。 で、まあ、ルツはこのボアズさんが親切にも借り入れが終わるまでずっといていいよ、他に行かないで、他の畑に行くといじめられたりする、いたずらをされたりするから、だからずっと私のところのこの女性の働き人のもとで安全に守られて、そして落ち穂を拾いなさい、それは良かったねということで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れが終わるまで、大麦の刈り入れはおそらくの4月の末から5月の初めぐらいまでだと言われています。それから数週間後に小麦の刈り入れが行われます。ですから、まあ少なくとも2ヶ月近く、ルツは毎日毎日この家を出て、朝早く出て、そして夕方まで時を惜しんで落ち穂を拾い続けた。そしてお姑さんのナオミさんと、そして自分自身をの日ごとの糧を集めたっていうのは、まあ2章のところまであるわけですね。私たちはですね、この、まあ、短くご説明申し上げましたけれども、私たちも贖われた、買い戻されたものでありますし、私たちもいろんな自分の人生の中でつらい出来事、悲しい出来事、思いがけない不幸な出来事に出会ったかもしれません。いつも順風満帆というわけにはいかないわけです。皆さんもこの物語を聞いて、ああ、ナオミさんかわいそうにと思ったかもしれません。ルツさんっていい人だなと思ったかもしれません。でも、どんな悲劇の中でも必ず神様は助けを与えてくださるんです。どんなにもう全部四方八方塞がっていると思う時でも、本当に小さな光が、小さな助けが私たちが気がつかなくても必ずあるんです。ナオミさんは空っぽで帰ってきましたと言っていますけど、とんでもない、ルツが一緒だったわけです。このルツさん、モアブ人の女性で、モアブ人の女である嫁ルツがいたからこそ、この今後の展開がこの待っているわけです。私たちにもですね、いろんな出来事がありますけれども、そのような中で絶望してはならないんです。神様は私たちが耐えられないような試練に合わせない、試練とともに脱出の道を備えてくださると、コリント第一の手紙の10章13節には書いてあるではありませんか。ですから絶望しないで、失望しないで、神様は私のことなんか気にも留めてないんだと、そんなことは言わないで、神様は必ず助けを与えてくださる。神様はこの試練に耐えていくときに必ず脱出の道を備えてくださっている。必ずあなたを助ける人が現れる。そのことをですね、神様がなさることを私たちは学んでいきたいと思うんです。しばらくご自分の人生をこう振り返って、物語は人を癒すとありますけれども、バラバラに見える自分の人生も神様にあってちゃんと一つのストーリーになっている。そのことをですね、しばらく黙祷のうちに思い返していただきたいと思います。 1、2分終わりましたら、司会者の方に次に進んでいただきたいと思います。黙祷しましょう。